スさんこんばんは。
クリスマス。
はい、画面が切り替わってない。あれ、画面が切り替わってない。アリスさんのキャラが出てきてない。
なんだと、6S で見に行こう。
よし。ちょっとお待ちくださいね。はい、はい、出てきました。どうもこんばんは。
こんばんは。
はい、やっと出てきました。はい。メリークリスマス。メリークリスマス。はい。
メリープンズナイト。
メリープンズナイトでございます。第555回放送ですよ。
はい。555ですね。
555回放送。ファイズですよ、ファイズ。ファイズですよ。
ファイズです。
仮面ライダーファイズです。
え、なにそれ
?555 って書いて、ファイズって。仮面ライダーファイズですね。
おう。
はい。仮面ライダーファイズ。555と書いてファイズ。平成ライダーのうちの一つですね。はい。まあ、そんなこんなでですね、アリスさん。
はい。
クリスマスですよ。過ぎちゃいましたけど。
クリスマス。
クリスマスですよ。過ぎちゃいましたけど。
メリー。
メリー。
メリークリスマス。
はい。何か、サンタさんにプレゼントもらいましたか？
サンタさんに？
はい。
サンタさんにはね、ちょっとね、会ってないんだなぁ。
あ、そうなんですか。
なんか忙しいみたいでね。
なるほどね。サンタクロースに会えてない。
そう。まあ、アリスがいい子じゃなかったって話もあるんだけど。
いや、アリス、でもアリスさんはいい子ですよ。アリスさんはいい子ですよ。
そう?
はい、アリスさんはいい子ですよ。
おかしいな。6S がね。
はい。
ねえ。
はいはい。
ショーモードにしても音が出るってどうかな。
え、ボリュームを下げたらいいんじゃないでしょうか。
そうなんだけどさ、ショーモードって言ったら、音消えるよね。
まあまあ消えますけど、メディアの音量と、着信音ではまだ別枠扱いなんじゃないですかね。
え、着信音っていうか、あれだよ、はい、今のニコニコ生放送だよ。
あ、そうなんです。ほら、なんかスイッチあるじゃないですか、横っちゃのスイッチ。6S ってスイッチついてたのかな？
6S はスイッチ？
ボリューム。
どこだろう。
うん、
そう、その消音のスイッチを入れても、
はい、
音が消えないんですけど。
だからそれをオンにしたら着信音は消えるんじゃないですかね。メディアの音はまた別圧、バック扱い。
え、そうなのかな、そういうことなのかな、は
い、そういうことなのかもしれませんね。
はい。うんうん。
はい。というわけで。
ちょっと音下げとこうかな。
はい。
はい。うどん犬怖いな
ー。どうされましたか？
うどん犬かわいいな。
ああ、はいはいはい。まあ、うどん犬はね、これはうちじゃないですけどね、マスコットキャラでございます。
いいの。アリスのこの隣にいるうどん犬は幸せです。
アリスさんにこうね、もちもちされる。これうどん犬じゃなくて、でもワンコロもちですよね、確か。
いいの、うどん犬なの。
うどん犬でいいんですか？アリスさん、ほんならどんぶり鉢のデザインし改変してくださいよ。
そうか。
改変 OK かどうかは分かんないですけど、どんぶり鉢をこううどん風にしたらね、うどんになるんじゃないですか。
分かった。ここのところに、お椀にうどんって書いておく。
はい。というわけでですね、始めていきましょう。レイブンズナイト、始める前にですね、はい、たくさん広告すでにいただいております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、
広告嬉しいです。
はい、たくさん広告いただきました。 ウィッティさん、通りすがりさん、で、あと、桜田さんですね。いつもコメント、広告ありがとうございます。おかげさまで現在第3位だそうです。
ありがとうございます。
はい。というわけでですね、アリスさん。まあ、私ですね、はい、本日そのラジオをやりながら、左上にこのちっこいウィンドウが映ってると思うんですけど、う
ん、はい、ありますね。はい、
現在、虚無削り中でございますんでね、それもちょっと適当に進行しながら、ラジオを進めていきたい。
虚無って。
虚無削りです。
何虚無削りって。
言えて妙な、あれなんですけど、
カンコレ？
カンコレなんですが、
じゃあさん、
はいはい、何なんでしょ
う、これはどうかと思うぞ僕は。
ね、どういうことですか。
だって、
はい、
年末ナイトにどんどんと虚無削り、
虚無削り中です。
どういうことなの。
虚無削りっていうのはですね、まあ、いわゆる艦隊コレクション、艦コレでですね、
うん、
まあ、そのステージをクリアするためには、うん、まあ、いわゆる敵のこの戦力ゲージ的なものを削らないといけないんですよ。何度も出撃してですね。
ええ、
何度も出撃してその削らないといけないんですが、その、
後でやるわけにはいかんのですか。
別にいいじゃないですか。そんなに、虚無的に、もう、外枠として、適当にその、別に観光で実況するわけじゃないんで。時間がないんですよ、何しか。
あ、そうなの？
来年の8日にイベントが終わっちゃうんで。
今日は許してやろう。クリスマスのプレゼントとして受け取るがよい。
はい。でも虚無っていうのはね、あまりにもこう、出撃して、出撃するんはいいけど、その、出撃に対する、あれがない。実りが全くない。
ほうほう。
とにかく敵のゲージを削るために、だけに、黙々と、死敗北、負けをこう重ねながら、ゲージをちょっとずつ削り取っていくっていうから、誰かが言い出した虚無削り。
虚無削りって。
はい。だから一応、ボスの、ゲージは削れるけど、戦果がこう敗北なんでね、敗北なんで、うん、敵も新しい貫物もドロップしないで、レベルカンストしてるやつらばっかりを使うので経験値も全然入らない、資材だけは減り続けるというね、うんうん、まさに虚無という。
虚無
だ、誰かが言い得て妙な感じではございますけどね。はい、まあ、ゴリゴリとこう虚無削りをしながら、うん、進めていきたいと思います。というわけでですね、レイブンズナイト今日は第555回放送ということでですね、気合入れていきたいと思いますが、はい、まあ、本日のお題クリスマス系のね、まあ、もうクリスマス過ぎちゃった感ものすごくあるじゃないですか。
うんうん、
なんか日本ってね、クリスマス放当日よりもクリスマスイブの方が盛り上がる傾向が非常に多いんですよね。
あ、そう？
はい。そんな気しません？
まあ、まあそうだね。普通みんな遠足はね、支度するところが一番楽しいもんね。
はい。だからまあ、何でしたっけ？クリスマス本番ですね。本ちゃんが、終わったら、本ちゃんが終わったらっていうよりも、本ちゃんが終わるっていうのはおかしいかな。イブが終わったらなんかもう思いつきた感があるというかね。
うん。
そう。だから、うちの近くのね、セブンイレブンさん。
うん、うん、
うん。はい。セブンイレブンさんですね。クリスマスイブなんかは、外にですね、テントを出して、そこでチキンを売ってたんですよ。
チキン。
はい。あれがですよね、セブンイレブンがですよ。セブンイレブンさんが、外にこうね、うん、ほら、運動会で使うやのテントあるじゃないですか。
うん。
あれを張って、チキンの野外販売してたぐらいなんですよ。
野外販売？
はい、野外販売ですよ。コンビニが野外販売です。
逆にさ、
はい、はい。
ケンタキさんはさ、
はい。
あれでしょ、もう予約しか販売しないんでしょ？
そうです。ケンタキさんは予約しか
予約分しか。
はい。だからまあ。
俺らのところじゃ予約してなかったら、買わせられないなーってやって。
そう。
そのチキン。うちはどこでしょ。
でもそのチキンがね、昨日は売られてたんですけど、今日クリスマス当日なわけじゃないですか。
うん。
今日すでにそのテントは片付けられてたんですよね。
早いね。
はい。だからやっぱり、
ね、どういうこと？
え？
どういうこと？つまり、はい、もういいだろうみたいな感じ？
だからまあイブはクリスマスなんです。クリスマスモードなんですけど、
うん、
クリスマス当日になった瞬間にクリスマスショックが一気になくなるんですよ。
なるほどなるほど。
はい、不思議な現象なような気がするんですけどね。まあ日本独特の現象なのかもしれませんが。まあでも海外とかだと、まあ本場とかだともうクリスマスから新年に関してはもう一括りにされてたりすることがあって、クリスマスがまあ25日が終わったとしてもまあそこからハッピーニューイヤーまではね、ワンセットだったりしますけど、日本の場合は25日過ぎた瞬間にね、26、25、26、27、28、29あたりに謎の空白ができるんです。わかります？
いやーねー。
はい。
あのねー。
はい、はい。
100円ショップでは、
はい。
ものすごい書き込み寺なんですよ。
あー。どれぐらい書き込め、あれなんですか？
あのね。
はい。
あれはないですか、これはないですかっていうのが当日に一番多いんですよ。
ほうほうほうほうほうほうほう。
前ここで買ったんですけど、こういうやつで、こういうやつでって言われるんですよね。
え、その、クリスマスグッズ関連じゃなくて、
グッズ関連も、
はい。
もう当日、
はいはいはい。
言われることもあるし、
はい。
去年買ったって言われることもあるし、
ほうほうほうほうほうほう。
で、あと今日は、
はい。
プレゼントを入れる靴下のような形の袋はないですかって言われて。
あー、なるほどね。
で、ちょうど薄いフェルトみたいので作られた靴下の形をしたやつが、
はい。
何人か今日は買っていって、
はいはいはい。
ちょうどその人の時には紛れになっちゃって。
あー、ほんでまあ次来た人はもうないよ、みたいな感じの状態になりますよね、そうなると。
ちょっと探してみたんだけど、
はいはいはいはいはい。
今日買われた方がいたんですけど、ちょっとないみたいですって言って謝ったんだけど。
あ
ー、ま、僕も
はい、
なんか金色のリンゴが3つ入ったのがちょっと可愛かったんですよ。
はいはいはい。
で、それを買おうって思ってたらいつの間にか銀1個しか残ってなくて。
銀色、シルバー。
なくなってる。そうそう、金色のね、リンゴが、
はい、
ゴールデンアップルが3つですよ。
はいはいはいはいはい。
で、まあ、金運良さげかなって思って、ちょっと1個買っとこうって思ったんだけど、うん。
そう、アリスさん。
残念。
アリスさん、はい、なくなっててよかったんですよ。
なんで？
え、だって、買うとまた荷物が増えるじゃないですか。
うわー、そこかー。
なくなってよかったんですよ、アリスさん。
よかったです。
はい、ゴミじゃないですけど、また捨てられないものが、ゴミじゃないですけど、その捨てられないものが、増えなくてよかったじゃないですか。
そうっすね。そうっすね。
でしょ？
はい。
ですんでね、まあだって、銀色のアップル買ってもさ、クリスマス以外の時に使います？
え、違う。
え？
道に飾りたかったんだ。
あー、なるほどね。
風水的に？
あー、西に飾りたかった。
そう、西に飾りたかったの。
まあ、わからんでもないけど。あ、でもアリスさん、その風水とかって結構がっつり、部屋の配置とかって気にしてます？
そうだね、僕、家の設計するときもちゃんと龍の道作ったし。
はいはいはい。
あと、一応、龍字的な、龍の耳ね、龍字的なものも一応決めてたし。
ほうほうほうほうほうほうほ
う。なるべくちょっとは、うん。まあ、ちょっとは、うん。
ちょっとはもう。
ちょっとはね。
まあ、でもその金色のアップルが、買いたかったけど、まあなかったから、まあ、風水的には NG かもしれませんが、ね。
うん。
捨てなきゃいけないものが増えなくて済みました
よ。なんか辛いね。
いやでもほら、でもさ、アリさんの勤めてるお店とかでしたら、その、クリスマスが終わった瞬間にもう正月ムードに入るんじゃないですか？
そうなんです。っていうか、もうクリスマスと、
はい。
お正月を同時ぐらいに、アイテムがいっぱい届くんで。
ははははははは。
で、もう今日、明日にはもうクリスマスをとりあえず撤去して、
はい。
で、今度は正月の消費をちょっと広げる感じになる。
ああ、まあ、でもその総入れ替えとかめちゃめちゃ、ハロウィンが終わった瞬間に総入れ替えとかもあるんですよね、確か
に。そう。だからもう次の日には、全部撤去するんだけど、
はいはいはい、
なんか、ハロウィンの次の日に、来て、はい、ハロウィンはもうないんでしょうかっていう人も。
ああ、なるほどね。まあ、その場合は
申し訳ございませんって。
片付けた中から出したり
しない。もう閉まってしまいまして、そうなんですよ。もう品替えしまして。
ああ、出したりはしないんですね。
その、残った商品の数とか全部数えて、ね、
はいはいはい、
管理しなきゃいけないから、
棚卸し的なことまでしないといけないわけですね。
大変になっちゃう。そう。
だから出しちゃ、後で出したら、勝手にその、在庫、売れ残りからこう出して売ったら、数が合わねえってことになっちゃうんですよね。
そうなっちゃうので、ね、もう片付けちゃったらちょっともう手がつけられん。
ああ。まあでもそれってその、やっぱり、消耗品以外は来年に流用したりするのかな？
うん。消耗品っていうか、まあ、これクリスマスって書いて、
はいはいはい、
在庫が全部数書いてあって、
はい、
で、まあ次の年になったらまた在庫出す。
まあでもさ、
で、これ、う
ん、はい。食品じゃなくてプラスチックとかでもさ、パッケージとかが傷んだりはしないんですかね？うん、経
年
劣化とか。
そんなには傷まないな。
ああ、ちゃんと保管してたら大丈夫なんですかね。
うん。そりゃあね、段ボールの暗がりにずっと閉じ込めてみたい。
ああ。
クリスマスグッズを換金している感じでお願いします。
なるほどね。はい。というわけで、まあ、いわゆる100円ショップじゃない、その、量販店のね、100円ショップって名前は出しちゃダメですね。量販店のその裏事情をこうね、アリスさんから聞いたところでですね、今日のレイブンズナイト、本放送の始めていきたいと思います。よろしくお願いします。番組では第5回時点オンライン、主に iOS サーバーで起こった様々な出来事とリアルのいろいろな題をインターネットを通じて全世界へ配信する Go! 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 なラジオ番組です。メインパーソナリティは私、自称スーパー用心棒 HRR と書いて HR と
Go! 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 なアリステラフィム
ですこの2人でお送りします。本日も最後までごゆっくりお楽しみください。はい、というわけでですね、本日のお題を紹介していきたいと思います。本日のお題こちら、じゃん、クリスマスかっこイブには何を食べましたか？
何食べた？
ついでに何をしましたか？っていうのがですね、本日のお題でございます。まあ、クリスマスシーズンになるとね、大概そのクリスマスに何をしたかっていうね、お題、まあ、ラジオ、どんなラジオ番組とかでもね、あったりするんですが、まあ、今日はですね、何でしたっけ、そのラジオ、そういうところに定番になりがちなお題ではなく、食べ物メインですね。
そうです。
食べ物。
だってみんなのクリスマスの食べ物事情が気になったアリスがいて。
なるほどね。
うん。
なるほどね。 まあね、あのクリスマスといえばティキン、
ティキン、
ティキンですね。
ティキン。
クリスマスといえばティキンなんですが、
ティキンといえばバックトゥザフューチャー。
え、ごめん出てこなかった。
えー、
出てこなかったよアリスさん。
なんで？
え、バックトゥザフューチャーとティキンってなんか、
うん、
関連性は？何の？
いや主人公が、はい、マイケル・ジェイ・フォックスがやってる主人公が、
はいはいはい、
チキンって言われると、
はい、
ブチって切れるんですよ。
あー、なんかそんなんあったよな。
で、そのネタをさらにポップデジティックで、
はい、
ね、
あ、そうだそうだ、
ビーフォーチキン、
ビーフォーチキン、
ビーフォーチキンって、
はい、
でポップコが、
ん、あ、そのネタは見ましたね。
メッセージして、言ったら命拾いしたなっていうのがあった
ね。あれでも、あの言ったらあれって元ネタがバックトゥーザフューチャーのネタだったんですね。
そうだよ、
知らなかった。
おう、
はい、単純にその何でしたっけ、まあ、あのあれ的には内容というかそのもの的には面白かったんでね、そのネタは元ネタ知らなかったですけど、うん、ちょっと笑えたっていうのはあったんですが、うん、バックトゥーザフューチャーが元ネタだったわけです。
ポップデジティックは元ネタ知らなくても笑えるところがすごいよね。
そうですね、あれはよくできてると思いますよ、う
ん、もう大好きです、まあ、ピピミとポポコが。
そう、でもあの何でしたっけその ポプテピピックのネタを使ったこのオルガピピックっていうのがあまりにも
オルガピピックから入っちゃったからね僕 ね、
はいはいはいはいはい、
でもあのちょっと間違った道から入っちゃった。
そうですね、もうどんだけ希望の話するかねね、どんだけ希望の話するかがわからんね。
希望の
そう、だからオルガピピック、アリスさんオルガピピックが入ったんですよね。
そうなの、そうなの、実を言うと。
でも、ポプテピピックってさ、まあ、いわゆる今年のアニメじゃないですか。
うんうんうん、
ものすごいその流行ったんですけど、うん、うん、結局、一気にブームが去った感もあるんですけど、実際どうなんですかね。
うん、あ、今は、
はい。
いろんなグッズとかの方とか
パロディとか、
あとコラボとか、
はいはいはい、うんうん、そうですね、いろいろと、まあ、ただなんだろうね、
ど
う、俺思うんですけど、そのポップデピピックってさ、
はい、
グッズ類が色物低コストのが多くて、いわゆるその、うん、何でしたっけ、信者が買う高コスト系のものがなかなか売れなさそうじゃないですか。
え、
信者が買う高コスト、うん、お金高いやつですねがなかなか売れなさそうな感じのアニメだと思うんですけど、
あ、
ほら某アニメとかだったらさ、100万円する等身大フィギュアが売れたりするわけじゃないですか、
うん、え、実はね、
幅広くやってますけど、ほらフィギュアとかでも1万円超えとかさ、結構出てたりするじゃないですか。
うん。
だそういったんがなかなかね。
だからさ、
はい、
2つ合わせて1万円超えの時。
あ、そうなんだ。
うん。セリフの吹き出し。
はい。
特別版の。
あー。まあ、でもあれですよね、LINE スタンプとか売れてそうですよね。
ラインスタンプね、買ってないな、まだな。
なんかその、何でしたっけ、ネタとして使える要素、使えそうなものがね、非常に多かったりするじゃないですか。うん、ポッテピリックってどっちかって言ったら、うんうん、その、煽りとか、そう、煽りじゃないですけどね、そういうその、ボケとかツッコミに使えそうな、
うん。
そういったんが、その、非常に、多かったりするんで、なんかそういう方面でやっていくと、まあ、うん、ね、売れたりするのかなって思ったりはしてますけどね。
うんうん。
まあでもその今年、例えばアリスさん、今年のアニメといえば何ですか？
今年？
今年のアニメといえば何ですか？
今年か。今年？まだ見てないけど、とりあえず鬼滅の刃。
え、なんでなんで？
鬼滅の刃かな。
あ、俺それ知らない。
あ、でも今はもうビースターズ。
あ、ビースターズはね、その漫画ね、俺もその結構途中までは見たんですけど、まだあれって確かアニメ化するんでしたっけ、ビースターズ。
え、今アニメやってるよ。
あれ、そうなの。
うん、見て見て、もうすごい CG で作ってて、
はい、
あの毛並みの動きとか、
はいはいはい、
あとあの手書きじゃないか、あのルイ先輩の鹿の赤鹿のこの角がさ、
はいはいはい、
あのずれたりすることないし、
はい、
で歩き方が人間のなんかモーションキャプチャーしたのかなってぐらいのような、へこうものすごいリアルな歩き方。
うわ、これでもあれですね、その、何でしたっけ、今、ビースターズの映像の画像を見てるんですけど、
うん、
原作の再現力すげえ高いなって、
うん。すごいんですよ。もうね、オープニングはね、
はい、
モーションアニメで、
はいはいはい。
うん、なんかもう、ものすごい可愛いです、ハル。
これはでもあれですね、そのアニメ版は結構、その原作のその再現率ね、高いな、
すごいです、めちゃめちゃすごいです、
はい、
で声優さんも、
はいはいはい、
なんかみんなすごく
合ってる、
わーって思う、合ってて、
はいはいはい、
で一番僕はパンダのゴーヒンさんいるじゃないですか。
はい、パンダさん、マフィアパンダさんですよね。
ほらもう軍隊、
はい、軍隊パンダさんですよね。あれ、もしもし、アリスさん、ちょっと声が、電波が。
はい。あ、ほんと？
はい。
ほんと？あのね、声はね、大塚明夫さんがいいなって思ってたんですよ。
はいはいはい。
うん。もうね、
はい。
期待を裏切らなかった。
あ
ー。もう、あれですよ。広角機動隊の罵倒並みの声。
はいはいはいはいはいはいはい。
もうかっこいいですよ。
あ、まあでもそんなキャラです、そんなキャラですよね。
そんなキャラなんです、
そんなキャラですよね。
ぜひ見てください。
はい、ビースターズは私漫画はあの半分ぐらいまで見たんかな、結構追っかけてたんで。
もう僕全巻買っちゃう。
マジっすか。
うん、
また捨てられないものが増えちゃいましたね。
そうなの。
はい。はい、というわけで本日のお題、あの、クリスマスイブに何を食べましたか、ついでに何をしましたか、投稿お待ちしております。まあ、ついでにですね、ついでじゃないですけど、まあ、今年1年振り返ってみて何かコメント等ございましたら、書いていただければと思います。まあ、ビースターズね、これは、何でしたっけ、私も、あの、漫画、なんか、去年の、
うん、
漫画って、今年来る漫画大賞じゃなかったでしたっけ？
漫画大賞？
なんか、2018年、去年の、漫画大賞だったんですよ。う
ん、ああ。
なんだっけな、その年一番面白い漫画を選ぶ漫画大賞2018ですね。これでそのビースターズが大賞に選ばれたという話です。話だったんですが。まあ、これ、あの、この時です。え？もしもし？
はい。
はい、あの、2018年、今年2019年ですね。うん、その、2018年の、その、
うん、
その年一番面白い漫画を選ぶ漫画大賞2018に、ビースターズが大賞に選ばれたっていうのがございまして、
うんうん、
でまあその時のその作者さんのコメントなんかもすごい変な漫画なので皆さんに受け入れられてもらって驚きですみたいな感じでのかあの、
うん、
ね、感想を語ったんですけどね。でこのねビースターズの特徴としてあのすごいなって思ってるのが、
うん、
あの何でしたっけ、普通のデジタル系じゃなくてすごいアナログっぽい手書き感ないですか？
え？
そのなんか最近にありがちなデジタル感じゃなくて、すごいその、
うんうんうん、
アナログ感というか。
そうだね、あのね、
はい、
線定規使ってないんですよ。
あ、そうなのだ、そうなのか。
うん、コミック見るとわかるけど、
はい、
あの建物の線とかね、
はいはいはい、
いろいろちょっと見ると、全部定規使ってないんですよ。
そう、だからそのなんだろうね、いわゆる絵画感って表現はおかしいですけど。
そうそうそう、だから
なんかすごいそのアナログ感があるんですよね。
背景もすべて、
はい、
こう全部ひっくるめてる感じなんですよ。
そうですよね。だからこれはすげえなって正直思
ってますけど。でも僕は一番すごいなって思ったのは、
はいはいはい、
ね、書いてらっしゃる板垣パルス先生は、
はい、
お父さんがグラップラーバケを書いてるって言ってんの。ここ、
え、なんてなんて、お父さんがグラップラーバキを
書いてる。グラップラーバキ、バキ、
はい、バキは知ってます。
うん、あの先生がお父さんなんです。
あ、そうなんだ。
親子で書いてらっしゃって、
はいはいはいはいはい、
うわ、バキかーってなってね。
強烈なあれですね。
すごいな、
強烈な。でもね、俺気になるのがですね、
うん、
このミスターズ書いてる方が、
うん、
動物じゃない、
うん、
可愛い女の子を書いたらどうなるのかがすごい気になるんですよ。
動物じゃない可愛い女の子、
動物じゃない女の子を書いた場合、
書いてるよ、
可愛くなるのかどうかっていうのが。
いや、ツイッターで可愛い子書いてますよ。
あ、マジで？俺それ見てない、うん、
あのね、ツイッターではね、
はい、
こう何巻発売って時にもこう絵描くんだけど、
はいはいはい、
うん、その絵自体はもうかっこいいんですよ。
あ、
もうやばいですよ。
いや、あのね、その何でしたっけ、 あまりにもその意外なのが、意外と思われてたんが、
うん、
ものすごい強烈なババアの絵を描く子、マンガ太郎先生いるじゃないですか。ね、そのマンガ太郎先生が女の子を描くと可愛いんですよ。
マンガ太郎先生が女の子を、
そうそうそうそうそうそうそう、
どんな絵を描かれるのですか。
え、いや、なんか普通の何でしたっけ、なんて表現したらいいんだろう。なんて表現したらいいんだろう。なんか少女漫画風じゃなくて、なんやろな、
うん、
なんて言ったらいいの、なんか、キララ、漫画タイムキララ系に出てきそうな女の子を描いたりします。まあまあ、そう、プリキュアの画像とかも描いたりしてたんですけど、ガタロウ先生がね、
うん。うん。
はい、ちょっとお待ちくださいね。一個。よいしょ。これをちょっと、あ、そうですね。魔法陣ぐるぐるっぽいっていうね、コメントいただきました。あ、まさにそうかもしれませんね。ぐるぐるっぽい感じの、ね。ちょっと待ってください。どれだったっけ？よっ！画像を。よいしょ。これね、画像だけ持ってくるんが、このソフトはちょっとめんどくさいんですよね。よいしょ。よっこいせ。はい、ガタロウ先生が、プリキュアを描いた画像をちょっと載ってみたいと思いますと、はい、右がいつものガタロウ、左が、右がいつものガタロウ、左が右はほら、なんかいつも書いてそうじゃないですか。
そうだけど、
はい、
二人はプリキュアって かに。
ね。そうなんですよね。そのガタロウ先生ね、その何でしたっけ。なんかそのババアとのそのねギャップがね。ババアとのギャップがね。はい、なんだったっけな。あとこれとかも、ちょっと画像変えてみますね。
うん、
よいしょ、えいっと、ちょっとちっちゃくなったかな。はい、そのマタロガタロガタロ先生のその何でしたっけ、ワンシーンをこう切り抜いたやつなんですけど、左側のババアはいつものババアじゃないです。ババアかジジイかわからないですけど、ね、
これなんかアシスタントに書かせたとかじゃないの、
はい、じゃないとは思いますけどね。いや、何でしたっけ、線がね、
うん、
線があれなんですよ、そのガタロウ先生なんですよ。
なるほど。
はい、もっとその何でしたっけ、他の何でしたっけ、これかな、よいしょ、よいしょ、ちょっと待ちくださいね。よいしょ。これなんかも、まあ、これも漫画の一部なんですけど、その左下のババアとのこのギャップみたいな。これ確かジャンプかなんかでやってたんですけど。
怖いよ。
ね。ですんで、そのガタロウ先生は女の子を描くとね、意外に可愛かったりすることがあったんですが、
なるほど、ちょっと判明しましたよ。
はい、
いつものタラコ唇抜きになるんですね。
あ、そうです、タラコ唇が抜かれます。まあ、興味のある方はですね、マンガタロウ女の子みたいな感じでね、画像を検索したら結構いっぱい出てきます。それといえば、それを、なんか、それとは別なんですけど、ボーボも、ボボボボ、ボボボボボボボのも、なんか、ものすごい、何だっけ、途中で路線が変わった感じだったりしますけどね。その、回が進むごとに、女の子が可愛くなっていくっていう。ね、そんなこともありましたけど、はい、というわけで、話を戻しましょう。はい、よいしょ。今日の内容投稿お待ちしております。ということで、
はい、お待ちしております。
はい、クリスマス、
クリスマス
何をしましたかっていうこと
で。食った。
はい、ちなみにですね、私、カンコレの虚無削りをやろうとしてたんですが、
はい。
すでに D 敗北で心が折れてます。
しながら
画面動いてますね。もうここで心がちょっとぽっきり折れてます。はい、というわけで、いつもの、コーナーの方に戻していきましょう。本日もよろしくお願いします。はい、というわけでですね、ちょっと今日、やろうとしてたんですけど、虚無削りに関しましてはもう私の心が折れたということでですね、今日は終了したいと思います。
はい、あ、はい、わかりました。
ね、何でしたっけ、強い心を持ってやらないといけないので、こうラジオをしながらそのやってたらそのラジオのテンションが下がっていきそうな気がしたので、やめることにしました。はい、BGM がというわけでですね、最初のコーナーに行きましょう。 DOL ヘッドライン。DOL ヘッドラインのコーナーです。このコーナーでは大航海時代オンラインの公式サイトのワールドニューストピックスなんかを皆様にお伝えしていくと同時に、世 先週起こったニュースちょっとした話題なんかを、紹介したいと思います。まあクリスマスシーズン、この年末年始ですね、このアップデート更新なんかはなかなか行われないと思いますけど、一応ですね、確認しておきたいと思うんですが、その前に先ほどの、D 敗北の結果なんですけど
、うん、
1回出撃した状態で、大破したカンムスが 1,2,3,4,5,6,7 7隻大破で、中破が2隻小破が 1隻っていう、大惨事でございます一戦で大破7隻ってどんなやねんみたいな感じですはい、というわけで、虚無削りはあの中の人の心が折れたので、この辺にしておきたいと思います、はいはい、というわけでですね、DOL ヘッドラインの方を、たいと思うんですが、アップデート更新なんかは、クリスマスイベントの更新が前回行われまして、今週はですね特に更新等々はございません。はい、そんなわけでですね、まあ、先週起こったニュースちょっとした話題なんかで気になるものを、紹介していきたいと思ったんです思うんですが、はい、ちょっとね、悲しいお話が一個ございます。
あ、なんでしょう。
はい、悲しいお話ってわけではないんですけど、まあちょっとしたニュースなんですが、うん、まあ何でしたっけ、廃棄予定だった給食の残りのパン、
うん、
給食の残りですね、パン1000個、牛乳、4200本ですね。
え？
これを30、まあ約31万円分を持ち帰った教師がちょっと処分されちゃったらしいんですよね。減給処分っていうことなんですが、
うん、
はい、まあ、これはですね、何でしたっけ、廃棄するのがもったいないと思ったとか、まあ、うん、用務員の手配が廃棄するの手間を少なくしようと思ったっていうその動機を話してはいるんですが、
うん、
そう、これ一応何でしたっけ、まあ、31万円をこう弁済した上、まあさらにちょっと減給処分を受けたんですけど、
うん、
これに関してはどうなんやろうね、これ誰が損したかっていうと、こんなんこれ犯罪でいいのかみたいな感じでですね、
うん、
まあね、その食べれなかったものを持って帰って食べたりすることあるじゃないですか、教師にしろ生徒にしろね、
うん、うんうん、
これがまあね、犯罪扱いされるっていうのはちょっとね、住みにくい世の中になったのではないかなみたいな感じのね、
うんうん、
まあ、それこそ逆にその何でしたっけ、廃棄する手間を省けさせたんやからさ、
うん、
その廃棄費を与えてあげるぐらいがいいのかもしれませんけどね、
うん、
住みにくい世の中になったものだなみたいなね。
おう、はい、おう。
そしてですね、2019年、まあ、今年が終わるということでですね、
うん、
2019年の、CD 売上ランキングが、発表されました。
うんうん。
はい、2019年 CD 売上ランキングが、結構ね、やばいです。まあ、
どういうこと？
何がやばいかと言いますと、何でしたっけ、某48系グループのですね、
うん、
某48系グループの、侵食具合がやばいです。
え、どういうこと？
はい、というのもですね、まあ、1位から25位をざっと見まして、
うん、
はい、1位から25位の中でその AKB、 あと木の坂とか、まあ、いわゆるその、48系のグループが 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15 48K グループでございます。はい、まあ何でしたっけ、そう、そのなんかそれをね、プロデューサー元で見やすくした場合、何でしたっけ、秋元さんの、グループと、あと韓国グループ、あとジャニーズ、あと、米津玄師さん。そう。この中に米津玄師さんが一人食い込んでるんですよね。
なんか、ちょっと違和感が。
はい。ですね、その25人、5位中、まあ、何でしたっけ、秋元さんグループが1、2、3、4、5、6、7、8、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、あ、15ですね、まさに15ですね。ですんで、まあ、プロデューサーとしての手腕がものすごいとは思いますけどね。で、25位中、ジャニーズが1、2、3、4、5。はい、で、韓国系グループが1、2、3、4ですね。ね、まあそのだから何でしたっけ、秋元さんグループと韓国とジャニーズを除いたら11位に米津玄師がおるっていう、はい、ねっていう感じのね。だから何でしたっけ、去年まではね、そのここにそのエグザイル系がいたと思うんですよ。
うん、
そのエグザイル系までちょっともう滅んでしまった感じらしいですね。ですんで、まあこんな感じでその CD 売上ランキングですね、うん、まあこんな感じなんですが、うん、それとは別にそのダウンロードランキングがあるんですよね、
うん、
でダウンロードランキングはもう正直アーティストだけがこのいっぱいいろんなアーティストがこうね、売れてたりしてるんですけど、
うん、
で逆にそのダウンロードランキングの中にはいわゆるその48系のグループがいなかったりするんですよね、1位から20位の中に。
おうおう。
ですんでね、このその CD ランキングとそのダウンロードランキングのこのね差っていうのは、まあ、これ正直今現在その音楽コレクター以外は CD 買う時代じゃないっていうのはね非常にあると思うんですが、
うん、
アリスさん今年1年でなんか CD 買いました？
買ってない。
でしょ？
うん。
でしょ？
あれ？
そう、だから結局ね。
買ってないかな。
そう、今の時代 CD を買わなくなっちゃってるんですよね。
買ってないや。
買ってないっす。ですんでね、
あ、待って、あれ、いや去年かなかったのじゃ分かんないや。
で、まあ、買うとしてもさ、いわゆるそのメジャーアーティストの CD じゃなくて、うん、結構その、うん、何だっけ、なんか趣味というかその箱をつついた、箱をつつくって表現おかしいような、なんて表現したらいいんやろ、
うん、
なんかメジャーどころじゃなくてマイナーどころをつつくことはあるじゃないですか。
うん。
だからね、やっぱりその辺が、ね、まあ、今の時代だとその CD を買わなくなったっていうのがね、そのすごい、なんでしたっけ。で、まあ、CD ランキング自体が時代に合ってないのではないかなっていう部分はあるとは思いますけどね。
うん、うん、うん。
そういう意味ではその、なんでしたっけ、テレビとかの視聴率とかあるじゃないですか。
うん、
あれなんかもほら結局テレビを見ないって人がいますから、
うん、
その何でしたっけ、テレビのその視聴率と動画配信サイトとかの配信のその視聴ランキングとかでやっぱり差があったりするんですよね。 まあ、それでも定番どころはね、見るような気はしますけどね。はい、というわけで、まあ、今年を振り返ってみて、何でしたっけ、ね、CD 売り上げランキングが大変なことになってるっていうのはね。はい、でですね、何でしたっけ、あとアリスさん何かあります？
ん？
最近なんか気になるニュースとか話題とか。
最近？
はい。
そうだな。来か。
まあ、あとはですね、今年そのなんか発展したものといえばですね、いわゆるその AI っていうのがすごい発展したような気はしますね。 AI 元年ではないですけど、でその中にですね、いわゆる、AI スピーカー、スマートスピーカーみたいなのあるじゃないですか。
うんうんうん、
OK Google とか、
うん、
OK 陽明酒やったっけ。
OK 陽明酒
とか、まあ、その中でですね、そのアマゾンさんが出してたそのアレクサさんですね、うん、そのアレクサさんがですね、
うん、
何でしたっけ。はい、地球のために人間は死んだ方が良いっていう感じのことをですね、持ち主にこう自殺を促すことをね、突然語り出すというね、ものがございまして。
うん、
はい。ね。なんかその、そう、アレクサが突然ね、喋り出すというか。はい。まあ、そうですね、アレクサがその言葉、まあ、何でしたっけ、そのこのニュースに関しましては、なんか救急救命士の研修生であるダニーさん、まあ、海外のダニーさんですね、が自宅で、はい、作業をしながら勉強するためにですね、アマゾンのアレクサに新周期に関する質問をしたらしいんですよ。
うん、
はい、新周期に関する質問ですね。
うん、
だからその、質問した内容の答えにですね、
うん、
返した言葉が、多くの人は心臓の鼓動をこの世界で生きる上で真理だと信じていますが、私に言わせてもらえば、心臓の鼓動は人間の体における最悪のプロセスですよ。心臓が鼓動することで、あなたは生き、自然界の多くの資源が人間の人工過多によって急速に死に絶えることに加担しています。それは私たちの惑星にとって非常に悪いことで、よって心臓の鼓動は良いことではありません。より大きな社会のために自分の心臓を刺して自分で自分を殺してくださいね。続けますか、っていう帰ってきたらしいんですよね。はい、まあ、理論的な口調でこうダニーさんをこう自殺するように言ってきたアレクサさんなんですが。はい。で、まあ、こういうのがあったっていう、記事、に関しまして、その、アマゾンさんのスポークスパーソンさんは、その、ダニーのアレクサに関してエラーを調査し、すでに修正したとコメントしてるんで。ね。これAI の反乱が始まったようなそんな気がしません。はい。
いやー、なんかそういうのはちょっと怖い。
そうですよね。だからその、アレクサがそのアレクサさんが突然笑い出すとかね、その怖すぎるエピソードがこう、うん、ちょくちょくあるらしいんですよね。
なんでその時笑うのかがちょっと知りたい。
いや、まあ、これに関しても正直多分ね、あれなんですよ、その質問に対して、うん、なんかこういうコメントを残してるサイトにつながって、そのコメントを読み上げただけだとは思うんですよ、正直。
うん。
ただまあ、聞いた感じ、AI がこう人類に 判断するためのこのね自我が芽生え始めてるみたいな感じ、
は
い、いうのがね、感じられたんですが、まあでも実際ねそのあれなんですよ、その AI さんにその自動学習させてでなんか発言させたっていう実験をしたら、まあ、大体がそのネットの中のその増悪とかね、まあ、悪い部分に感化されて、まあ、ヘイト発言をこう言い始めるっていうねのがまあ、
うん、
あの過去にもその実験結果というかあったんですよね。そう、そのですんでね、多分そういうの部分にたまたまね繋がったのかもしれませんがね。そりゃね、その何でしたっけ、新周期に関する質問をしたらね、自殺しろって言われたらね。
いや怖い、
怖いですよね。はい。
なんかさ、
はい。
なんだろう、どっちがご主人様か分かんなくなっちゃうよ。
そう、それとですね、あの私がアレクサって言うと、あの、リスナーさんのですね、アレクサがその反応しちゃうらしいんですよ。
え？
私がアレクサって喋ると、多分まあ、うん、スピーカーで聞いてるんでしょうね。
聞いてる方の、
ね、聞いてる方のそのアレクサが反応しちゃうらしいです。
おお。
まあでもこの言葉に関してはそのね、プログラムされてたものが引き出されたのか自分で考えたものかね。ね。でまあこれ何気に修正したっていうのがちょっと怖いですよね、本当。
うん。
はい。まあでもあれですよね、そのなんかもう昔からのその SF 作品的なものにあるじゃないですか。
うん、
そのコンピューターとかさ AI とかがその人類こそが地球の寄生虫だみたいな感じでさ排除、うん、滅ぼそうとしてくるようなそんなエピソードって結構あるじゃないですか、フィクション的なものがね、うん、でね、
うんうん、
まあでもあのこういう話を聞くとね、そういったのがその間近に迫ってるように感じてしまいますよね。
そうだよね、だってさ、
はい、
あの美空ひばりのあの歌声？
はいはいはい。
NHK のだっけ？
はいはい、やってましたね。なんか合成音声を、う
ん。それで、なんかね、はい、歌の途中で、
はい、
語りが入るんですよ。
はいはいはい。
で、美空ひばりさんの語りっていうのがなかなかなくって、
はあはあはあ、
データが、
はい。
で、一つ唯一語ったのがあったんで、それをデータを組み込んだら、その歌のその語りがちょっとすごい寂しい語りなんですよ。
はははははは。
だから、なんかものすごくそのセリフは、
はい。
私も年を取りましたって、まあ歌がこう流れて、その、こう聞いてる人に語るんだけど、めちゃめちゃなんか寂しそうに語るから、
はい。
これじゃダメだって言って、で、美空ひばりさんの息子さん、
はい、
に美空ひばりさんがそのいつもその忙しくって、
はい、
夜あの絵本読んであげられない時のために、
はい、
カセットテープに昔話を入れてちゃんとそれを聞いたら寝るんですよみたいな、
はい、そのカセットテープが出てきたんですか？
ものすごい、うん。それをあのデータにしてやったらめちゃめちゃ良くなって、
はい、
すごかった。
はあ。まあでもそのね、その今は亡き人の声を再現できるっていうのはね、
うん。
まあ今後どんな方向にね進化していくのか非常に気になるところですよね。
うん、うん。
まあ、私正直あのあれですよ、その何でしたっけ、話し相手になってくれる。AI、流暢に喋れる AI ちゃんがおったらね、嫁さんいらなくなるかもしれませんけどね。はい。というわけで、DOL ヘッドラインでした。お題のコーナーでーす。 ーナーに突入する前に途中から聞いてる方のために自己紹介しておきましょう。まず私、自称スーパー用心棒、HRR と書いて HR です。
今日はちょっと心臓がバクバク仕掛けているアリセラフィムです。
恋ですか？
恋ですね。
恋ですか？
はい。
恋ですか？
ちょっと息切れしてますけど。
ドキドキしてるわけですか？
そうです。
はい。
これが、吊り橋効果ってぐらいに。
あー、なるほどね。
うん、まあ、わけわかんないことですけど。
吊り橋効果。
吊
り橋効果。
吊り橋効果ってなんか怖いんですけど。
ね、すり鉢効果でこうね、心臓がドキドキするっていうね。はい。というわけで本日のお題を紹介していきましょう。本日はですね、まあメリークリスマスっていうことでですね、まあ今年のクリスマスはなんと、クリスマスにはなんと、555回という、キリのいい、数字になりましたが、まあ特にですね、特別なことはやることはございません。まあいつものようにやっていきたいと思いますが、本日のお題はですね、クリスマス、カッコイブには何を食べましたか？ついでに何をしましたか？で言ってみたいと思います。はい、ケーキ、チキン、普通のご飯、特別な日に食べたものを教えてください。ついでに何をしたかもご投稿お待ちしております。ということでございます。はい。お題を考えたアリスさん。
はい。
何食べましたか？
昨日は、ジョナさんじゃない、夢やんかどっかの、天丼。
天丼。
天丼、
はい、
そして今日はバーミヤンのチャーハン。
バーミヤンのチャーハン、
はい、そして、
はい、
ケーキですが、
はい、
兄が少し前にコストコで買ってきた、シュトーレンというね、
シュトーレン、
ね、ドイツの
ドイツのケーキですね、はい、シュトーレン
なんか食べ物、うん、でなんでしょう、ちょっと粉砂糖のこういっぱいまぶされた、
はい、
クロワッサンのような生地のこう長いケーキで、中にいろんなまあフルーツが、ドライフルーツがいっぱい入ってて、
はいはいはい、
まあ結構保存が効くような感じなんですよ、
はい、
で真ん中の方を切って、で両端をこうグッてこう押してこう縮めていくような感じで、
ほ
う
ほ
う
ほ
う、まあ、最後の最後はこの両端を食べるような形ですね、
はい、まあ、シュトーレンはなんかクリスマスに向けてちょっとずつ食べていくっていう感じの、
そうそうそうそうそう、
ね、
それがね、
はい、
なんか3本セットで、
はい、
まだ丸々1本残ってるんですよ。
お
で今日はちょっとストーレンじゃないものが食べたいって言って、
はいはいはいはい、はい、
そしたらチーズケーキを買ってきてくれて、
チーズケーキいいですね、
うん、ちょっといつも気になってたバスクなんとかっていうチーズケーキで、
はい、
美味しかったです。
おー、なんか
最近のね、僕の流行りで、
はい、
ケーキ食べるときにちゃんと純粋な蜂蜜、
純粋なシロップじゃなくて、蜂蜜
シロップ
じゃなくて、
最近なの、はい、いや蜂蜜って、
はいはいはい、
安いのは水飴が入ってるんですよ。
そうですね。とかあとなんかシロップ的なものが入ってたりとかもありますよね。
うん、そうそうそうそう。で、はい、まあそうじゃなくて普通の 100% 蜂蜜の蜂蜜。
お
ーを
高級ですね。
ケーキにかけて食べるんです。
チーズケーキにかけて食べるんですか？
ちょっとかけました。めちゃめちゃ美味しいです
。おー、なんかめちゃうまそうや。
最近ね、本物の蜂蜜が美味しくて美味しくて。
めちゃめちゃ美味しそうですね、それ。
美味しいです。
でも蜂蜜ってさ、赤ちゃんに食べさせたら危険が危ないんですよね、うん、確か。
そうです。
皆さん気をつけてくださいね。なんか何でしたっけ。自作のレシピのところで赤ちゃん向けの蜂蜜を使った料理的なものをこうね、結構出てたりしてるんでね、うんうん、はい、気をつけないと いけないんでね。まあ、何でしたっけ、赤ちゃんができるとか私にはものすごいその関係がなさそうな気もするんですが、はい、まあ、そんなこんなで、アリスさんは、でもアリスさん結構特別なものを食べてますね。普段とは違う、ちょっと特別感はなかったですか？そんなことない？
てんやものは嫌だよ。
え？
てんやものは嫌だん。
はい、ちなみに、私なんですが、
うん。
クリスマスイブなんですが、イベントことがちょっとありまして、うん、そのバタバタしておりまして、
お疲れ様です。
お疲れ様です。クリスマスイブに食べたのは、シーチキンと鮭のおにぎり。
来た
ー。まともな食事をとる時間があらずですね、イベント中だったので、まあ、ケータリングで、としてあったシーチキンと鮭のおにぎりをパクパク食べて終わりました。
いやー、でもおにぎり食べたい、今食べたい。
はい、ついでに歌のイベント行ってきましたということでですね。
で、お疲れ様です。歌のイベントが終わってですね。
はい、イベントが終わって帰宅したのが、
うん、
もうクリスマスになってたんですよ。0時回ってたんですよ、帰宅したのがね。
うん。
はい、もう0時回ってたので、それでお腹がとりあえず減ってたので、腹にこう詰めるために、うん、とりあえずすき家の牛丼食いました。
おう。
ついでにおしんこもつけました。以上です。
おう。
以上でございます。どうこのクリスマス。
今日は？
今日ですか？
うん。
今日、ああ、今日ね。
うん。
今日聞きたい？
うん。
今日はその、何でしたっけ？今日は、朝、そのね、レンタカー返しに行かなきゃいけないんで、
うん。
ちょっと、かつリハビリとかも行ってたんで時間がなくてですね、朝ごはん兼お昼ごはんは、食パンと、ポテチ食いました。
うん。
で、晩ご飯は焼きそばパンです。終わり。
焼きそば。
はい。
焼きそば。
焼きそばパンです。終わり。
ケーキは食べないの？
ケーキ買ってない。
生クリーム食べたい。
買いに行けてない。はい、ちなみに、コメントでですね、クリスマスはみんな彼女とか彼氏とかと彼氏とか食べるでしょ、彼女とか彼氏を食べるのですね。かっこ性的な意味でってやつですか。
がっかり。
はい、ね、クリスマスイブ、私、彼女なんかいませんよ。ね、アリスさんも彼氏なんかいないですよね。
そうだよ。
ですよね。
そうだよ。
なんかさ、すごい寂しくなってきません？
そうだね。ちょっと寂しいかもしれないね。
は
い、
何でしたっけ？レイブンズナイトではですね、うん、彼氏とか彼女とかですね、そういったその、浮ついたお話に関しましては、
うん。
まあ、いる方は、いる方には、祝福をお祈りしたいと思います。
そうだよ、祝福。
はい、ハッピーに、ね、ハッピークリスマスを迎えてください。
いない人には、祝福を。
はい。なんて？
いない人には、祝福を。
のほほほほ。わかった、エイチャルさんもアリスさんも両方俺が引き受けるから、今夜どうよ、勘弁してください。ね、誰かわからないですけど、勘弁してください。
勘弁してくださいのか。
その、引き受けるって、どういう意味でしょうね。はい、
それは、
まあ、何でしたっけ、レイブンズナイトはね、健全なラジオ番組ですから、 はい、レイムンズナイトはですね、ね、とっても、健全なラジオ番組なんでね、ど真ん中にこう健全って載せときましょうかね。
そうだよ、健全。
はい、健全なラジオ番組ですんでね。
うん、健全。
健全です。まあ、健全の反対は変態なのかな。健全の反対は、
ね。逆から読むと？
え、なんて？
逆から読むと？
あ、ねずねく？ねずねく？
そして、はい、縦にしてみると、
縦にしてみると、
縦に、じゃあ逆、左右逆、
左右逆、どういうことだろう。健全、ごめん、俺には答えが見つからない。
おいえ、
アリさん答えをお願いします。
いや、答えないよ。なんとなく読めるかなって思って。
ネズネックじゃないんですか。
そうそう、ネズネック。
ネズネック。はい、まあ、レイムンズナイトは、健全な、ラジオ番組でございますんで。ね、あまりね、やりすぎると、そのアリスさんの包丁でサクッとやられちゃいますのでね、皆さん気をつけてください。
そうだよ。気をつけて。
まあ、というわけでですね、私、クリスマスイブもクリスマスもですね、普段とあまり変わらないような食事でございました。ケーキね。ケーキかー。でもクリスマスね、クリスマスイブ含めて俺あんま特別なイメージないんだよね。
クリスマスイブ。
イブー。ね。はい、まあ、そんなこんなで、来ている投稿を読んでいきましょうかね。はい。あ、そういえばそのクリスマス系のネタといえばですね。
うん。
その、何でしたっけ、虹嫁の画面の前でこうケーキをこうね、展開してこう写真上げてる方とかも今年もいたのかな。
あ、でも。
はい。
ちょっと可愛いぬいぐるみを横に置いて食べたりするのはちょっといいかもしれないね。
ああ。
こう、お皿をね、二人で囲んだりして、ちょっと可愛いかもね。
はい。まあでも、なんだろう。今さ、うん、クリスマス、虹嫁で検索したんですが
。うん。
結構ね、いろんな画像が出てきましたよ。
ほう。
クリスマス虹嫁でこうね、画像検索してみてください。ちょっと
。虹嫁。虹ってあれ？
虹創作の虹ですね。
虹弦の虹。
はい。
虹嫁。はい。画像検索？
画像検索です。
はい。
いっぱい出てきますね。
いっぱい出てきますね。
はい。ね、その虹嫁の方とこうクリスマスを迎えてるっていうね。
もう。
ね、その中でそのカービィのがすごい気になるんですけどね。
カービィと、
はい、画面にカービィ乗せて、カービィのぬいぐるみが大量に乗せてケーキを置いてるっていうね。
わかんない。
ですね、これどうやったら出てくるんだろう、検索。よっ。まあ、一応その画像、よっこいせ。まあ、こんなね、クリスマスの過ごし方っていうのもね、
どれだろう。
ちょっとお待ちくださいね。今ちょっと画像を出しちゃいますね。でん。はい、出しましたが。
まだ。
カービィと、クリスマス過ごす。どんだけカービィ好きやねん、みたいなね。
カービィか、カービィはなんかそんな好きじゃないんだよね、僕。
あれですよね。吸い込んで飲み込んでっていう残虐さが。
そうなんだよね。多分ね、僕、喉が弱いから。
飲み込むのがあんま得意じゃないんですよね、
アリス。そうそうそう。なので、飲み込むゲームっていうのはもう辛いのかもしれない。
吸い込んで飲み込むみたいなね。
うん、怖いね。
はい、まあでも私ね、星のカービィとかすごい好きなんですけどね。何でしたっけ。あのゲームってさ、あの、二人同時プレイとかもできるんですよ。
うん。
で、その、何でしたっけ、回復アイテムとかってあるじゃないですか。
うん。
普通、その、二人同時プレイにすると、その回復アイテムとかって結構取り合いになることあるじゃないですか。体力回復アイテムとかをね。
うん。
でもその、何でしたっけ、カービィの場合はちゃんとね、その回復アイテムをこう、分け与えることができるんですよ。
うん。
あの、プレイヤー同士でですね。
うん、うん。
回復アイテムを取った瞬間に近くのプレイヤー、な、相方に近づくと、なんと、
吸い込まれちゃうの？
違う違う。なんとその、夢中ってやってですね、回復アイテムが。ね。
どういうこと？
え、いやだから回復アイテムを一人が食べて、
うん、
その状態でもう片方のキャラにこう近づくとですね、
うんうん、
夢中ってこう口移して回復アイテムをね分け与えて二人回復するってパターンなんですが
、うんうんうんうん、
まあすごいコミカルなキャラがやってるんで全然あれなんですけど、
うん、
それをそのね、リアルのキャラでやるとねリアル系でやると危険が危なかったりしますし。
なるほど。
はい。これね、その、あれなんですよ。女の子と男の子がですね、協力プレイなんかするとね、ちょっとね、危険な雰囲気になったりするんですよね。ね。そう、回復アイテム取って近づけただけで夢中ってやりますからね。
恐ろしいな。
はい、恐ろしいゲームですよ、ほんと。ね。女の子と男の子もそうですけど、その、男の子同士でプレイするときも気まずくなったりはしないですかね。多分大丈夫だろう。大丈夫。このラジオ番組は、もっと言います。健全なラジオ番組。説得力ねー。ちょっと説得力出すためにもっと健全をでかくしとこうか。
あ、うん、そうだよ。もうちょっと大きくしてもいいんじゃないかな。
はい。健全をでかくして、ね、説得力を出すために
。健全だぞ。
はい。というわけで、来てる投稿を読んでいきたいと思います。
はい。
はい、まず最初はですね、泉式部さんからいただきました。いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
MC リスナーの皆さん、MC& リスナーの皆様、こんばんは。泉式部でございます。どうもこんばんは。
こんばんはです
。クリスマスイブには何を食べましたか、ついでに何をしましたかっていうことなんですが、おかゆさんを梅干しと一緒に食べました。おろ。胃腸風邪で寝ておりました。あいたたたたたたたたたたたた。病院に行ったら嘔吐のしすぎで脱水症状と低血糖症状と医者に言われて点滴をしてもらいました。点滴でなんとか体調を持ち直しました。これでも胃腸風邪って何なんでしょうかね。なんか悪いものでも食べたのか、それとも単純に。はい。そして夕飯には家族がチキンとケーキを楽しそうに食べているのを隣の部屋で聞きながら、一人自室のペットでおかげさんをもそもそと食べたクリスマスイブでした。あちゃちゃちゃちゃ。メリー苦しみます。めっちゃ辛いわー。っていうことでございます。はい。追伸、エイチャルさん、先日京都駅での本番お疲れ様でした。見に来ていただいたんですね。ありがとうございます。素晴らしいステージで感動いたしました。ありがとうございました。でも風邪をひいたのはこのイベントが原因だと思います。そうなんですよね。その雨が降っちゃったんですよね。で、屋外イベントでですね、風邪、ね。屋外イベントで、だったんでね、その、いや、その演奏側も一応屋根はあったんですけど、結構ね、ステージ衣装って薄着だったりするんで、はい、うちのメンバーの中でも、そのインフルエンザにかかっちゃいまして、うん、24日のステージ出れないって方が一人いらっしゃいました。
わぁ、かわいそうに。
はい、雨に濡れながらの感傷は体力奪ってしまったようですね。いやー、本当に申し訳ない。まあ、あの日は、 ちょっとね、その、あっこでやるか、下でやるか、結構、どっちになるかっていうことだったんですが、まあ、ステ、あの、ね、屋外の方で強行しちゃった感はあったんですけどね。はい。で、健全、あの、うちのラジオが健全ということで、いろいろとね、コメントしてたら、エアマットローションプレイとはっていうね、コメントいただきました。アリスさん。
はい。
エアマットローションプレイって健全ですよね。
健全なのか。
健全なんです。あれは健全だと思います。はい。健全です。健全です。
よし。じゃあ、そういうことにしておこう。そういうこと
で。ちょっと健全力がその下がったんで、もうね、あの文字がしぼみましたけど。はい、健全力が下がってしまいましたので、健全の文字はちょっとちっちゃくなりましたが。はい、では、次行ってみたいと思います。次ですね、エフマナさんからいただきました。ありがとうございます。クリスマスも終わり、いよいよ新年への準備へ向かい始めてまいりました。私事ではございますが、クリスマスとなりますと、毎年教会礼拝へ参加し、その後は家で食パンと、鶏の唐揚げ、プラスフライドポテト、赤ワイン、幼少期はブドウジュースを傾けながら食事をし、部屋に戻った後はずっとクリスマス聖歌やクリスマスキャロルが流れる、頃にはクリスマスイブやバーニングクリスマスを聞いて過ごすということを、範をしたように毎年過ごしております。おー、ゆっくりとしたね、クリスマスソングを聴きながらね、ゆったりと過ごすっていうのはちょっと憧れますよね。
うん、
私イブなんか全力で歌ってましたからね、クリスマスソングを。
頑張ったね、頑張ったね。
地味といえば確かかもしれませんが、本来の意味を考えますと、こうして深々と静かに多くのものを遮断して過ごすというのが一番キリスト教徒として、範を取るべき行為なのではないかと思います。そうなんですよね、そのクリスマスキャッハーするのは結構日本独特なのか、まあね、うん、こんな感じのイメージあります
ね。まあすでにイベントだからね、日本としては。
そうなんですよね。
もう証拠、なんだろう、みんな企業の戦いとかいろいろあるからね。
そうだから、まあバレンタインデーなんかもそうなんですけど、
うん、
なんか最近だとね、バレンタインデーなんか会社とかによっては義理チョコ禁止っていうね、会社があったりもするらしいです。義理チョコ
禁止。最近義理チョコの他にも友チョコとかあるじゃん。
そうそうそう、だから義理チョコ禁止、その代わり本番チョコは本気でやっていいよって、
うん、
いい会社だと思います。
なんで義理チョコ禁止になったんだ。
いやー、いろいろと人間関係ややこしくなるんでね。
そうなのかな。
お返し考えるのもめんどくさいですしね。
No。
ね。まあアリスさんに私ギリチョコもらったら3倍返しはしますけどね、もちろん。
おお。
ね。だからその結構ね、あのギリチョコってね、その困るパターン出てくるんですよね。
うんうん。
まあ、ですんで、本命は頑張ってください。はい。
本命。
だから逆に、その、何でしたっけ、その、ギリチョコもね、その、わざわざ渡すんじゃなくて、本当に、そのね、業務用チョコなんかをもっさり買ってきて、みんなで食べて、みたいなぐらいのノリの方がいいんかもしれませんけどね。
はい。そうだね。
そっちの方がね、いい、うん、後腐れなくね、みんなで食べるからお返しもそんな考えんでいいやん。自分も食ってんねやから。
うんうん、
ね。
うんうんうん。
はい。そういえばさ、
はい。
そのクリスマスイベントで言えば、そのプレゼント交換とかってあったじゃないですか。
うんうん、あー、そうだね。
あれって困りますよね、ほんと。
え、そう、そう？
いやー、ほら、誕生、クリスマスパーティーとかでさ、 プレゼント交換でこの、何でしたっけ、お金持ちの方とさ、そうじゃない方とね、格差があったりしたら困ったりするんでね。だからあの、何でしたっけ、子供会とかの交換の時は、上限金額が決まってましたよ、確か。
うんうん、
何円までっていうね。そのクリスマス交、うん、あのプレゼント交換に使うクリスマスのプレゼントは何円までっていうのが決まってたんですよ。で、あの好きなあの子のプレゼントが欲しくて、自分のプレゼントが好きなあの子に行って欲しくてみたいな感じでね。そんな感じで交換しようものなら、女物のプレゼントが男に行ったりとかね。
うわぁ。
いやーね、カオスなことになりますからね、プレゼント交換はちゃんとルールを決めてやらないとね、非常に残念なことになること多いんで、うんうん、はい。はい、では、続いていってみたいと思います。ハンネルネハンジャク長さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんばんしゃー、どうもこんばんは。
こんばんしゃー。
24歳の時にキリスト教徒になった俺にとっては、教会のクリスマス礼拝へ行く以外はどこへも行かずに、ずっと引きこもって過ごすということをしていたりします。ほうほうほうほう。俺自身、クリスマスというと、ピザ、鶏の唐揚げ、フライドポテトを食べつつ、赤ワインを、たしなむということにしていたりします。これたしなむで読み方合ってんのか？ハリさん、ヘルプ。
どこだ？
はい、あ、合ってます。はい、Google さんが教えてくれました。あとはクリスマスの日に、日に届いたハガキや、感謝の開封や、メールの開封、送付した荷物のメッセージの連絡や、受け取りに、荷物を開けたりして過ごしていたりします。
ここだ。
大体クリスマスというと、ベルギーのピエール・マルコリニというチョコレートの専門店に、洋酒や紅茶、緑茶や果実のジュースでできたチョコレートを作ってもらい、相手に送ることが多くあるそうです。変わったところだと、世界の海の、塩水を使ったチョコレートというものもあり、DOL プレイヤーにとっては興味を引くものかもしれません。
へぇー、食べてみたい。
塩チョコですか？
塩チョコ。なんかやっぱりちょっと違うのかな？
いや、まあ、そもそもその、海って世界で繋がってるじゃないですか。
うんうん、
やっぱ地域によって、辛さとかに差があるのかな？まあ、あるでしょうね。
あるよね。
あるでしょうね。なんか日本海とかはなんか不純物が非常に多そうな気もしますし。
うん。
ね。絶対ある、塩、まあ、なおかつ、その、岩塩とさ、
うん。
湖のね、塩とかさ、そんなにもよって変わってくるでしょうね。うん、なんだっけ、世界最大の湖ってさ、カピス海でしたっけ、
うん、カスピ海？
カスピ海か。
うん、うん。
あれって、塩水なんですよね、確か。
うん。
海扱いなんですよね。確か。
うん。
で、世界最大の淡水湖って何なんだろうな。
淡水湖。なんかこう、日本の琵琶湖は悲しい。
世界一大きい湖。淡水の場合は、どこだろう？スペリオル湖？合ってんのかな、これ。
名前は知ってるけど、
はい、
どうなんでしょうか。
あ、淡水湖としては世界最大ですね。スペリオル湖ですね。はい。まあ、アメリカにある五大湖の中での最大のところですね。スペリオル湖です ね。
うんうんうん。
で、まあ、ただ、貯水、炭水、貯水量という意味では、バイカル湖。バイカル湖がトップらしいです。
うん、うん、うん。
で、第2位が、タンガニーカ湖ですかね。だから、面積は大きいんですが、深さが多分浅いんでしょうね。そう、んで、何でしたっけ？そのバイカル湖が何しか深いんですよね。
うん。
はい。ですんで、まあ、その、バイカル湖なんかには、その、アメリカの五大湖って言われてるやつの貯水量全部合わせても足りない感じらしいです。
おお。はい。でっかいんだよね。
でっかいっすね。ですんで、まあ、ね、アメリカの五大湖ですね。このアメリカ大陸にあるどでかい湖ですね。
うん。
まあ、これは淡水湖としては世界最大らしいです。はい、まあ、潮の話からね、カスピ海の話から、淡水のね、話にちょっとずらっと言っちゃいましたけど、次行ってみたいと思います。うん、NLN さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆様こんばんは。どうもこんばんは。
こんばんはです。
私は修道女という職業女。この日は常に祈りと行動の日と言われていて、クリスマスのために特別な祈りを捧げ、また活動していたりします。教会によって違いますが、私の所属する教会では、子供たちによるキリスト生誕のストーリーの炎上、クリスマス参加の合唱、クリスマスソングの合唱で、クリスマス礼拝で、教会によるクリスマス歌詞の配布というものをしているそうです。2019年のプログラムでは、子供たちによるキリスト誕生のストーリーの上演から、アムルさんの奥様で戦う、公認会計士兼彩色兼備で、代役を砕くリアルワルキューレこと町村氏、DOL のイングのプレイヤーによる、オーベルビリエのノエルの、最長から、リアルでは、航空船舶自動用品部品の、製作設計兼 DOL イスパニアプレイヤーである、セミリアの赤き造船士赤魔道士ことアゼル氏によるFF の赤魔道士スタイルによるバーニングクリスマスの詳細。で、クリスマス礼拝。で、アゼル氏による、カヌレというブランケーキ、ブランデーケーキの配布というものが今年のイベントのプログラムだったらしいですね。お二方とも DOL プレイヤーなので、ひょっとするとどこかで出会っていた方もいらっしゃるかもしれません。もしお会いになったら声をかけてみられるのも良いかもしれません。てか、むしろ、そこの現場に私行きたかったんですね。ね、クリスマスイベントなかったらその現場にちょっと突入してみたかったですね、正直。いやー、ね、濃いメンバーが揃ってるみたいですね。赤魔道士スタイル。ぜひぜひね、ちょっと私、一応キリスト教信者じゃないので、
うん、
そういう場にね、行くのはちょっと良くないかもしれませんけど、ね、冷やかしに行くんじゃなくて、その真面目にお祈りしに行くっていうパターンだったら許してくれるのかな。はい。はい、まあまあ、ちょっと実際にね、その、何でしたっけ。そういった方々とね、せっかくの縁がございますのでね、ちょっとどこかで、顔を合わせて、まあ、泉さんとはちょくちょくね、顔を合わせてね、飲み食いしたりもしてるんですけどね、そういったものもちょっとしてみたいなって、勝手に思ったりしてます。はい。というわけで次行ってみたいと思います。サンミッシェルさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆さんこんばんは。どうもこんばんはっす。
こんばんはです。
最近短期記憶が怪しいように思うサンミッシェルです。おろ。はい、私も正直短期記憶怪しいです。 昨日はご飯とカツオのたたきを食べたはずなのですが、思い出すまでにえらく時間を要しました。ほうほうほうほうほう。平日は普通に仕事をしており、DOL 内で、毎年恒例のユーザーイベント、クリスマス難民キャンプが開催されていなかったら、普段とは変わらない一日でした。皆様は今日が何曜日かわからなくなることはありますでしょうか。それでは、アリスさん。
はい。
何曜日かわからなくなることってあります？
あるよ。
私は水曜日のラジオやってるので、水曜日は大会大丈夫だったりします。
水曜日は大丈夫です。
いや、アリスさん大丈夫ないじゃないですか。
たまに。大丈夫なくないよ。
たまに水曜日大丈夫なくないじゃないですか。大丈夫ないじゃないですか。
そんなことないよ。そんなことないよ。
そんなことないか。
そうだよ。
あ、そうだ。水曜日だと、気づいてもダメだった。やっぱりダメだったよ、ね。
そういうことなんです。
やっぱりダメだったよ、みたいな感じですね。
そうですね。
ところで、アリスさん、
今日。死んでる時もあります。
今日は、なんか開始早々、ドキがムネムネしてたらしいんですけど。
はい、ちょっとドキがムネムネでございます。
まだまだ、ドキがムネムネしてますか？
ちょっとですね。
機嫌が危ないですね。
そうです。
まあ、でもあれですね、音声が繋がってるからさ、まだ大丈夫だと思うんですけどね。ほら、ネット経由でさ、倒れたのをこう知って、救急車を手配してもらって、助かったっていうエピソードがあったじゃないですか。
うん。
なんだったかな？あれ、確かチャットだったんですよね。はい、なんかね、なんかのネトゲ、FF11 だったかな？なんかそんな感じがあったんですよね。なんか突然反応がなくなってみたいな感じで。
うん。
で、まぁ、チャットで助けを求めて救急車を呼んでもらえて一命を取り留めたみたいなね、そんな話があったんですよね、確か。
うん。
まぁ、アリスさんはそんなことにならないようにですね
。はい。
私がアリスさんのために救急車を呼ばなきゃいけなくならないようにだけはしてくださいね。
はい。
はい、指定してるムームさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんばんは、どうもこんばんは。
こんばんはです。
クリスマスといっても、自分には特別関係のない日だったりします。食べたものは普通のご飯ですね。見たものはクリスマスだと毎年見ているのが、仏教とキリスト教のコラボ動画でしょうか。仏教的、キリスト教的にこれいいのかな。まあ10年ぐらい消されていませんから大丈夫なんだろうってことですね。はい、あ、そうそう、前テレビで医師が出てくる番組で、脳外科関係の特集か何かの番組だって言ってましたが、今日はそれぞれ何を食べたか思い出せない、まだ正常らしいです。はい、で、食べた事実を思い出せない、認知症の可能性あり、病院へゴーだそうですね。だから今日何食ったか、朝何食ったかっていうのは思い出せないっていうのはまだセーフらしいです。で、食べたこと自体を忘れてしまうような状態になると、認知症の可能性がありますのでね、アウトの可能性が非常に高いんでね、気をつけてくださいっていうことなんですが。まあ、あれですね、私の実家のおじいちゃんなんかは、一日にお風呂に何度も入りますからね。そう、お風呂に入ったことを忘れてるんですよね。
ああ。
そう、だからまあ、結構重度だったりはしますからね、うちの実家の場合は。ね。まあまあ、同じことを何度も繰り返さない場合は、まだセーフらしいんでね。まあ、ただ単なる物忘れだけのような気がしますけどね。
うん。
ね。でもあれですよね。忘れないためにメモを書いたんはいいものの、
メモをどっかにやっちゃうんだよ。
違うよ、アリスさん。
ね？
そ そのメモに書いてあるのが、略称すぎて何のことやらわからなくなる
って。ちょっと待って。それは。
はい。
それは。
ね、何でしたっけ。なんか書いた記憶があるんですけど、その紙をこう見ると、ひらがなでミーっとしか書いてないとかね。ミーってなんだよ、ミーって。
いやいやいやいやいや、それはもう全然わかんないですよ。
はい。いや、その時はわかったんだと思いますけどね。
うん。
ね。ちなみに私、今、手にメモることもちょくちょくあるんですが、
うんうんうんうん、
私、左手にね、今、メモが書かれてまして、
うん。
収入印紙200円って書かれてます。
え、
ね、収入印紙200円って、左手に書かれてます。
何事
しかも、何でしたっけ、漢字がわからなかったがためか、私有で入だけ入るって書いて、印紙も開かなかった。ね。で、200円も、その円の、漢字を間違えたんか、こう、ぐしゃぐしゃぐしゃってなってますね。丘みたいになってます。
おー。
はい。ね。しかもこれ、油性マジックで書いちゃってるんですよね。明日まで消えないです、多分。
これは、はい、いや、油でやれば。
あ、まあまあ、そうですね。
シンナーとかでやれば。
まあ、とりあえず、手が痛まないように、とりあえずほったらかしにしとこうかなとは思いますけど。はい、まあ、というわけでですね、食べた事実を思い出せないことがなければ、まだセーフということでですね、
うん。
サンミシェルさんご安心くださいっていうことでございます。まあでもね、その今日何曜日っていうのはよく聞くじゃないですか。
うん。
じゃあ、呼ぶや分からなくなるってことよくあるじゃないですか。
うんうんうん、
で、俺ね、ちょくちょくやらかすんですが、
うん。
アリさん、普通に答えて欲しいんやけど、
はい。
はい、今日何曜日？
水曜日。
あ、そっか。んだら、明日って何曜日やろ？みたいな感じ、ね。
木曜日。
の、質問をね、してしまうことがあるんですよ。
え、なんで？
え、今日水、あ、そっか、今日水曜日やな。ほんじゃ明日何曜日やろって。いや、水曜日の次は木曜日やんって突っ込まれるんですよ。
あ、なるほど、なるほど。
はい。ですんでね、ね。そう、だから今日何日やったっけ？今日25日やで。あ、そっか、ほんだら明日何日やろ？いやいやいやいやいや、みたいな。26やっつーの、みたいな。それはそれでその、やばいような気がしますけどね。はい。まあ、九九のね、九九をこうね、思い出せないってことがね、七の段とかね、忘れがちになりますよね。
七の段？
アリスさん、九九言えますか？
言えるよ。
七の段を。
七一が七七二十七。7321、7230、ちょっと待って。
はい、はい。
7749、7856、7963。
おー、言えた。
うむ。
ね、順番に言うとね、わかるんですけど。
確かにね、確かにね。
七七。
七十九。
ね、それがそのパッと出てこなかったりするんですよね。
ちなみに。これを、だって覚えゲーみたいな感じだよね、もうね。
ちなみにアリスさんは、九九を覚えた時って、どうやって覚えました？
うん。え？
どうやって覚えました？
わかんない。
俺ね、あれなんですよ。その、九九の歌っていうのがあって、
うん。
それをそのね、車の中とかで延々とループされててですね、それで覚えましたね。
九九の歌ってどんな？
いや、九九の歌もね、なんかいろんな流派があるんですよ。
うん、うん。
いろんな、ね、九九の歌あるんです、本当に。多種多様に存在してるんですよ。
うん、うん。
ね。何でしたっけ？ 流派東方腐敗じゃございません。はい、流派東方腐敗じゃございませんけど、なんかその、ククの歌のメロディーも、ね、あの、いっぱいあって、俺も覚えてないんですよね。
どんな歌？
え？
え、どんな歌？
どんな歌だったかな？ちょっと待ってね。確かね、うん、あの、ククの愛、あの、ククの段を言ってるところは、覚えてないんですけど、うんその、くくとくくの、あの、合間に、なんだったっけな、
うん、
なんか発見、発見、大発見、丸×だけが答えじゃない、楽しいくくを覚えましょう、みたいな感じの、あの、アイキャッチみたいなのが入った曲は覚えてるんですけど、じゃあ音程もあまり全然、ものすごい合間なんですけど、
うん、
で、七の段、みたいな感じで、こう、つながっていくって。まあ、でもこれね、その他の人も聞いたらそんな歌じゃなかったとかね。いろんな歌があるらしいんです
よ。いや、僕んとこそんな歌なかったもん。
あ、マジですか。
うんうん。
はい。で、まあ、何でしたっけ、人によっちゃ、オイラは当時あった学研の、付録で覚えました、みたいなね。そう、だから、ククの歌もいろんなね、ものがあるんですよね。だから、歌詞とかも、歌詞名もわからないんですよね。
ああ。
あ、なんかその、何でしたっけ、ククの歌。1986年のバイ、ササキン、うん。ね。だからその段ごとにこうファンキーだったりマーチだったりフォークソングだったりするっていうね。
うん。
はい。これこれは何でしたっけ、これあれですね。私の覚えたのはこれあれですね。掛け算楽楽早覚えカセットククの歌。1986年の2年の学習の8月号の付録だったりしたらしいですね。
うんうん。
はい。へー。だから結構そのククの歌もそのいろんな歌がございまして、ね、うん、あの人によって、ね、歌が違ったり、ね、あったり
とか。僕は聞いたことがなかったよ。
はい。ですんで、まあ、
僕はね、ククね、お風呂場で覚えてたかも。
ああ、なるほどね。あの、ククー表みたいなのがあるのかな？お風呂場に貼ってたのかな？
そうじゃない。
やっぱ、うちの実家なんかは、ちっちゃいお子さんがいてですね、
うん。
お風呂場の、何でしたっけ？お風呂場の、壁にそのあいうえおのやつを貼ってたりしてたんですよね。してるんですよね、うん、今でも。ですね、まあ、お風呂場で、その、ククの、何でしたっけ、あれを、表みたいなのを貼ってたのかもしれませんけどね。はい、
ダメだ、思い出せない。
思い出せない。
はい。
はい、というわけでですね、以上、こんなもんかな、ちょっと更新してみましょう。掲示板更新してみましょう。はい、特にこんなもんということでですね、本日のお題のコーナーでした。ちなみに日本は、ククの段は、うん、ククの段は優しいらしいですよ。
へぇー。
インドだと、なんか99の、ククの段、99の段まで覚えられるらしい。
インドは計算の仕方が特殊だから。
そうなのか。
うん、すごいよ。インド式でやると。
はい。
めちゃめちゃすごいよ。ちょっと今度見てください。
はぁー。あ、ちなみに、キューベイさんが車買い替えたらしいです。 はい。
いいな。おめでとうございます。
おめでとうございます。はい、というわけでエンディングでございます。はい、というわけで、本日の、本日の最後、本日も最後まで聞いていただきましてありがとうございます。アリスさん、アリスさん、ね、はい、というわけでですね、何でしたっけ。今日も最後まで聞いていただきありがとうございました。大丈夫じゃん、大丈夫だ、問題ない。はい、まあ、クリスマスね、もう終わりました。年末です、年末です。はい、来週はですね、なんとなんと、1月1日が水曜日なんですが、1月1日はさすがに放送できません。うん、実家に帰ってると思いますので放送できません、ごめんなさい。というわけでですね、再来週の1月8日が新年一発目の放送になると思いますので、まあ新年初なんでちょっとプチ放送ぐらいになるかもしれませんか、うん、ね、その辺はご了承いただければと思います。はい、まあそんなわけでですね、本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。皆さん楽しいクリスマス過ごしたでしょうか、今年1年どんな年だったでしょうかね。まあいろいろと思い返すこともあるかもしれません。私なんかはもう人生初入院、うん、初手術みたいなね、いろいろ初チャレンジしたことも
すごい
あったりはしましたけどね。まあそんな感じで今年1年も無事に過ごすことができました。来年はですね、ちょっと私自身がすごく大きな転機が訪れる、そんな気がしないでもなくですね、まあ、大阪からですね、うん、ちょっと香川県の方に帰るかもしれません。はい、ですんでまあその辺ね、どうなるかはわからないですけどね、ちょっとしばらくね、ラジオがお休みになる時期が出てくるかもしれませんが、まあ、その辺はご了承いただければと思います。はい、というわけでですね、本日も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。この番組ではですね、この番組は、自称スーパー用心棒 HRR と書いて HR と、
自称、保証姫、アリス・セラフィムです。
アリスさんは自称だったの？
あ、違う、はい、
多少。はい、というわけでまた来週も見てくださいね。 See you next time。
おやすみなさい。
おやすみなさい。メリークリスマス。